今日からガラテヤ書を学んでいくことにいたします。ガラテヤ書の一章を今日学んでまいります。説教題は神によって選ばれたパウロです。それでは読んでまいりましょう。プロジェクターに出ますのでご参照ください。ガラテヤ書一章の1節から24節まで、すなわち一章全体を読んでまいります。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとこの方を死者の中から復活させた父なる神とによって使徒とされたパウロ、並びに私と共にいる兄弟一同からガラテヤの諸教会へ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。キリストは私たちの父なる神の御心に従って、今の悪の世から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身を捧げてくださったのです。この神によよ限りなく栄光がありますように。アーメン。キリストの恵みへと招いてくださった方から、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に移っていこうとしていることに私は驚いています。他の福音といっても、もう一つ別の福音があるわけではなく、ある人たちがあなた方をかき乱し、キリストの福音を歪めようとしているだけなのです。しかし、私たちであれ、天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせた福音に反することを告げ知らせるなら、そのものは呪われるべきです。私たちが前に言ったように、もう一度私は言います。誰であれ、あなた方が受け取った福音に反することをあなた方に告げ知らせるなら、そのものは呪われるべきです。今、私は人に取り入ろうとしているのでしょうか？それとも神に取り入ろうとしているのでしょうか？あるいは人の関心を買おうと努めているのでしょうか？もし、今なお人の関心を買おうとしているなら、私はキリストのしもべではありません。兄弟たち、どうか知っておいてほしい。私が告げ知らせた福音は人によるものではありません。なぜなら、この私はその福音を人から受けたのでも教えられたのでもなく、実にイエス・キリストの啓示を通して受けたからです。私がかつてユダヤ教徒としてどのように振る舞っていたかは、あなた方が聞いている通りです。私は神の教会を徹底的に破壊しようとしていました。同世代の多くの同胞よりもユダヤ教に精進し、先祖の伝承に関しては極めて熱心でした。しかし、母の胎にいる時から私を選び分け、恵みによって召し出してくださった神が、御心のままに御子を私に示して、異邦人に御子を告げ知らせるようにされた時、私は人に相談することはせず、また私よりも先に使徒となった人たちがいるエルサレムに登ることもせず、直ちにアラビアに出て行き、そこから再びダマスコに戻ったのです。それから3年後にエルサレムに登ってケファを訪ね、彼のところに15日間滞在しました。しかし、主の兄弟ヤコブを除き、他の使徒には誰にも会いませんでした。神の前で断言しますが、私があなた方に書いていることに偽りはありません。この後、私はシリアおよびキリキア地方に行きました。キリストにあるユダヤの諸教会には顔を知らせていませんでした。ただ、彼らはかつて我々を迫害した者が当時は滅ぼそうとしていた信仰を今は告げ知らせていると聞いて、私のことで神を崇めていました。以上です。まだ続いていきますけれども、この手紙はどういうことが書かれているのだろうかと思われた方もいらっしゃると思います。ガラテヤってそもそもどこでしょうかと思われている方々もいると思いますので、その説明をしておきます。次を出した、あ、もう出てますね。ガラテヤはこの緑のここですね。ここがガラテヤと呼ばれる地域になります。この地域にある諸教会に向けて書かれているのがこの手紙です。特に北の方なのか南の方なのかというのは学者たちの間で議論があるのですが、どちらでもいいと思いますので、ここでは深く入っていくことはしません。 で、ガラテヤ書がどういう性質の書なのか、パウロはよく考えた神学的な議論、ここ神学的な議論はもちろん入ってるんですけれども、ではなくて神学の論文ではなくて、もう戦っている書、それがこのガラテヤ書なんです。私が学んだイギリスのダラム大学の新約学者ジェームズ・ダン教授は、この当時もう亡くなられましたけど、世界で5本の指に入る新約聖書学者だったと思います。彼はガラテヤ書についてこういうふうに書いていますので、それを引用しておきます。日本語の翻訳です。神学に取り組むことに関心を抱いている者は誰であれ、パウロのガラテヤ書に勝る出発点をほとんど見出し得ない。というのは、この手紙においてはキリスト教の最初の偉大な神学者が、おそらくは間違いなくキリスト教の最も偉大な神学者が全力を傾注して彼の主張を本格的に展開しているからである。教会は始まったばっかりでした。おそらく紀元50年頃、パウロはおそらくコリントにおいてこの手紙を書いたのではないかと推測されます。教会外部からのクリスチャンじゃない方々からの攻撃も受けていましたし、内部の中でも様々な葛藤があった。そして書かれたのがこのガラテヤ書なんです。激しい論争の章です。よく練られた論文ではありません。激しい言葉が用いられています。今お読みした通りです。私たちであれ天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせた福音に反することを告げ知らせるなら、そのものは呪われる。私はもう一度言います、そのものは呪われるべきです。というふうにパウロはこの手紙の初めの方ですでにそういうことが書かれています。ここで問題となっているのは何か、なんでこの手紙を書かなければならなかったのか。2つ大きい問題があったということをこの手紙から知ることができます。一つは、パウロって本当に使徒なの？十二使徒って別にいるよね。で、パウロ十二使徒じゃないよね。イエス様が天に召されるまで出てきませんね、聖書の中で。なのに彼使徒って言っていいの？というふうな批判がパウロにはありました。そしてそれについてもパウロは非常に明確に書いています。そしてもう一つは、本当に信じるだけでいいのか、旧約聖書ってどうなるのか、旧約聖書の律法は全く守んなくてもいいのか。いやー、クリスチャンになったからといってやっぱり旧約聖書の律法大切でしょう。そういうことが、その2つです。信仰義人の問題とパウロの使徒職は本当に認められるべきものなのか。で、パウロはここの教会を訪問してます。おそらく2回、パウロはここの教会を形成していった。だけれども6節を見ると、キリストの恵みへと招いてくださった方から、まあ、神ですね、あなた方がこんなにも早く離れて他の福音に移っていこうとしていることに私は驚いています。6節すぐにそのことを書いています。これがこの手紙を書いた大きい目的なんですけれども、パウロがこのキリスト教信仰の中心的な問題、イエス・キリストを信じる信仰によって救われる、いわゆる信仰義人と取り組んだ最初の試みの記録と言っていいと思います。これがガラテヤ書。ロマ書はこの後でもう少し論文的に丁寧に書かれていっています。で、このガラテヤのクリスチャンは異邦人でした。ユダヤ人ではなかった。そしてこの人たちはパウロの伝道によってキリスト者となっていったんだけれども、その後で来た人たちがいた。その後で来た人たち、パウロはね、まあ、使徒といえば使徒かもしれないけど、十二使徒のレベルじゃないよね、とか、あれ、旧約聖書の律法、これ当然大切に決まってるじゃないですか。何言ってるんですか、旧約聖書の律法、きちんと守ってくださいよ、と言ってくる人たちがいたわけですね。それがここで挙げられている惑わす者たち。他の福音といっても、もう一つ別の福音があるわけではなく、ある人たちがあなた方をかき乱し、キリストの福音を歪めようとしているだけです。これね、5章に行くと、5章の12節、これまた激しい言葉が出てきます、パウロ。あなた方をかき乱す人は、自ら去勢してしまえばよいの。聖書の中にこんな言葉があるんだ。というような言葉をパウロは用いています。パウロは彼自身性格がどっちかというときつい人だったと思います。論争的なとこあったと思います。このパウロは本当に怒ってる、 本当に怒って福音をきちんと守っていかなきゃいけない、その思いで書いたのが、まあ、神学の形成途上にあったと言っていいと思う。それがガラテヤ書です。じゃあこの書き乱す者たちって誰なのか、ユダヤ教徒なのかというと、そうではない。ユダヤ人でもうすでにクリスチャンになった人たちと考えられます。ユダヤ教徒から皆さん伝道されたことあります？あのユダヤ教になりませんかっていう伝道ってありません。ユダヤ教の人は伝道にほとんど関心がありません。ユダヤ教に改宗して、渋谷にもあるんですね、シナゴが、私も行ったことありますが、ユダヤ教になりたいですと言ったら歓迎してくれます。もちろんヘブライ語を学んだりとか、律法を守らなきゃいけないってことは言います。ユダヤ人と結婚したいという女性の方々何人か来られていました。ヘブライ語を学んでユダヤ教徒に自分もならなきゃいけないんだというふうに言われてましたけれども、まあ、ユダヤ教の人は基本的に伝道に関心がないんです。ユダヤ人による伝道が唯一起こったのはイエス・キリストが救い主だと信じたユダヤ人たちによってです。それはもちろん十二弟子、まあ、ユダは途中で亡くなられましたけど、それ以外の使徒たち、それ以外のクリスチャンは伝道していきました。だけれども彼らとはいえ、異邦人に対する、ユダヤ人以外の人に対する伝道には熱心でありませんでした。というか異邦人救われるわけないでしょうというふうに思っていました。ペテロがコルネリオスという人に伝道していくんですけど、使徒行伝10章。まさかユダヤ人じゃない人が救われるとはペテロもその時点でまだ思っていませんでした。だけれどもコルネリオスから招かれて彼のところに行って、でその前に幻を見てます。清くない食べ物とかそういうのは吊り下げられる。あ、神様こういうのは私食べられません、主が清めたものを清くないと言ってはならないという幻を見た直後に、コルネリオスに、異邦人に招かれていって、彼は神を恐れる人でした。神のことを伝えたら聖霊が下って異言を話してびっくりするわけです。ペテロは、異邦人も救われるんだ、これがそのスタートです。でパウロも多くの手紙の中で奥義を知らせますということを言っています。これ学んできましたね。コリント書にしてもエフェソ書にしても、奥義というのはユダヤ人だけじゃなくて異邦人も救われて、全てのものがキリストにあって一つになっていくんだというのは奥義だ。それがそれによって、語られていることです。だから彼らはユダヤ人以外の人には伝道していきませんでしたが、いや異邦人も救われるんだってのは分かって、このユダヤ、もともとユダヤ教徒でクリスチャンになった人たちが伝道してきたわけです。ですからこの書き乱すものというのはユダヤ人でキリスト教徒になった伝道者の人たちがガラテヤ教会に来て、パウロが教えた教えとは違うことを語っていったということ、それがここで起こっている背景です。でパウロは怒りを持ってこの手紙を、真理を守るべく書いてます。今日3つのことを申し上げていきますが、パウロから学ぶことができる態度3つです。もう一回説教題確認しますと、神によって選ばれたパウロです。パウロの態度、どういうことを学ぶことができるか。第1番目、神を求めるという態度。あ、ちょっと待って、これ、そうです、地図の説明していかなければなりません。これ一番最初の、戻してください。一番最初の地図、ガラテヤ、ここですね。この地域の諸教会に向けて書かれたのが、ガラテヤ書で、パウロはここに何度か訪問してます。おそらくガラテヤ地域の教会2回訪問してると思います。そして、次お願いします。次は17節、17節を読みますと、ちょっと待ってくださいね。また17節、また私よりも先に使徒となった人たちがいるエルサレムへ登ることもせず、直ちにアラビアに出て行き、そこから再びダマスコに戻ったのですとあります。だから他の十二使徒たち、ユダが亡くなった後マッテアにくじが当たって12人になりますけど、だけれども彼らは、パウロは私よりも先に使徒となったと語っていますけれども、自分が劣るとは全く考えてない。 そうではなく、自分はイエス・キリストによって使徒に任命された十二使徒以外の使徒であるということをはっきりと意識しています。だから彼らに会うために特にエルサレムに行くことなく行ったってありますね。アラビアっていうのもこの地域、エルサレムのまあ右下といいましょうか、この地域がアラビアというふうに考えられていますが、エルサレムあえて行かないでここに彼は行った。で3年後にエルサレムに行ってケファンを訪ね、ペテロのことですね。で彼のところに2週間滞在しています。だけど他の使徒たち、主の兄弟ヤコブ、この人は十二使徒ではありません。主の兄弟とありますけど、マリア様から生まれたのではなく、親戚いとこ的な存在であったと私は考えていますけれども、イエス様が生きておられた、復活される前はイエス様を救い主として認めていなかったけれど、復活後にクリスチャンとなった、そしてエルサレム教会の重鎮となっていった人ですけれども、主の兄弟ヤコブ、これ十二使徒ではない、重要なリーダー。だからペテロとヤコブには会っています。それを除いて他の人には誰も会いませんでした。神の前で断言しますが、私があなた方に書いてあることに、偽りはありませんとあります。ですからこのどっかの地域に、アラビアに彼は訪問をしていきました。次お願いします。21節、その後私はシリアおよびキリキアの地方に行きました。ここシリアですね。でキリキア、この地方に彼は行ったというふうに書いています。次お願いします。それちょっとアップにすると、シリアとキリキアここですけれど、彼の出身地タルソスですけれども、タルソなんです。そこも含まれています。だから彼がちっちゃい頃から友達だった人とか、実家があるところ、そういうところに彼は訪問していった。まあそれはある意味恥ずかしいことでもあったかもしれませんけれども、そういうことを経験していったわけです。パウロは神を求めていった。次お願いします。神を求めていった人物でした。パウロが出てくるのは、ステファノがクリスチャンとなった初代の教会のリーダー、ステファノがユダヤの人たちを批判をし、そしてあなた方は預言者たちを殺してきたではないかということを言う。でそこでステファノは怒りを買って石打ちの刑に遭います。そしてパウロは石打ちの刑で、彼にステファノに石を投げる人たちが上着があると思いっきり投げられないって言うんで、上着を脱いで、その上着の番をしていたのがパウロでありました。だけどパウロはずっと神を求めていたのだと思います。本気で求めていた。で、その中でステファノは間違っているというふうに彼はその時点で結論しました。そしてダマスコに向かっていきます。ダマスコ歩いて2週間ぐらいの距離だと思いますけれども、エルサレムから。その時に彼は熱心な律法を守る人物でしたから、異邦人と話をすることはできなかった。多分黙ってイエス様が活動しておられたところも通りながら北へ北へと向かっていった。なんでステファノはあんな形で死んだのか、いろんなことを思ったでしょう。2週間の中、皆さん人が死ぬのを目の前で見たことってあります？私は祖父が亡くなった時は臨終の場にいました。祖母が亡くなった時も病院、その瞬間は入れてもらえませんでしたけど、直前と直後は病院にいました。人が亡くなる瞬間を見るときにものすごく強く印象に残ると思います。ステパノが殺されたとき石投げです。ですから出血したでしょう。内臓も破裂したかもしれない。その中で神の許しを語りながら、彼らにこの罪を負わせないでくださいと言いながら、ステパノは息絶えていきました。でパウロはそれも見てたわけ。それもその記憶がまだ新しいうちに、彼はダマスコに向かっていき、クリスチャンを捕らえて教会を迫害しようとして、なんであんな風になった、なんでこれが可能だったんだろうか。そしてイエス様が活動しておられた地域も通っていったことでしょう。その中で彼は神を求めている。そしてキリストが語られたんです。光の中で、サウロサウロ、なぜあなたは私を迫害するのか。そして彼は地に倒れた。目が見えなくなった。その経験をしていったんです。 パウロがもし真剣に神を求めていなかったら、神はご自身を表されることはなかったでしょう。先ほどお話をしたコルネリウスもそうだと思います。彼が神を真剣に求めていたから、ペテロを神は使わされたんです。私も高校生の時、自分は何のために生きてるんだろうか、本当に真剣に考えていました。高校2年生の時、そしてその1月に大きい経験をしました。パウロへの語りかけは直接啓示でした。人を通してではなく、神が、イエス様が直接パウロに語りかけたんです。で、パウロを使徒として任命していかれた。パウロは十二使徒に劣るものではないかという批判をされていました。だからこのガラテヤ書の1章1節からこう書かれています。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとこの方を死者の中から復活させた父なる神によって使徒とされたパウロ、私は使徒であると語っている。そして人によって認められたんじゃなくて、イエス様によって語りかけられて、父なる神によって任命されて、自分は使徒となっているんだ。それを彼は一番最初にここで書いています。これはついこの間見ていたあのオネシモについて書いたあの手紙、ちょっと忘れちゃいましたけど、何でしたっけ、あの手紙、あの囚人となっているパウロっていう書き出でしたね。あれはと全然違う書き出しです。神によって、やらキリストによってということが書かれているわけです。そしてパウロは自分の使徒職を明確にする必要がありました。十二使徒の資格は、使徒言行録1章20 21節22節を見ますと、バプテスマのヨハネの洗礼から復活昇天までいつも一緒にいた人の中から選ばなきゃいけない。ユダは亡くなってしまったからということが書かれています。だからパウロはこれには当てはまりません。バプテスマのヨハネの洗礼から復活昇天までずっとイエス様、他の弟子たちと一緒にいたわけではない。十二使徒の一人ではありません。十二使徒とは異なる独自の資格を持って、あ、ピレモンへの手紙ですね、さっき申し上げたのは。十二使徒とは違う独自の資格を、神によってダマスコ途上でキリストから直接啓示として与えられました。人からのものではありません。使徒のところに行って、すいません、あの俺も使徒になったんで今後よろしくお願いします、あの13番目みたいな感じですかね、みたいな形で言ってはないわけです。全然違うものとして神によって任命され、だから彼はダマスコに行くわけです。何しにダマスコに行ったと思います？祈りに行ったんだと思います。今までの自分の人生何だったのか、ユダヤ教ここまで真剣にやってきた自分の人生何だったのか、そしてアナニアが手を置いてくれた、そして目から鱗のようなものが取れて見えるようになった。だけど人に彼をこびるようなことはしないです。神に語りに行ってるんです。この伝統はパウロから始まっているばかりか、イエス様も40日間荒野で神と共におり試みを受けていきました。旧約聖書の預言者たちもしばしば荒野にいました。プロテスタントが失った伝統の中でいくつも大切なものあると思いますが、その一つは修道院の伝統だと思います。これ修道院的な祈りの時を持つ伝統でした。で、修道院って2種類、修道は2種類あります。個人修道、一人だけで行く今回のパウロのような修道の仕方、それからみんなで集まって一緒に住んでいく共住修道、一緒に住む修道。共住修道の始まりはパコミウスという人、エジプトで始まっています。テーベ、あるいはルクソール、同じ町ですけれども、あのツタンカーメン王のお墓とかあるあの町です。あのナイル川の西側にツタンカーメンの墓、王家の谷があって、そこから車で40分ぐらい行ったところに世界で一番古い修道院で今でもあります。そしてそこを訪問していきます。パコミウスの修道院、それ始まっていくのは200年代後半ですけれども、ずっとその前から個人的に荒野で神に祈るということは始まっていましたし、パウロはまさにそのことをこの、時に行っていったわけです。 しかし15節16節、母の胎にいる時から私を選び分け、恵みによって召し出してくださった神が御心のままに御子を私に示して、異邦人に御子を告げ知らせるようにされた時、私は人に相談することはせず、ありますね、人に相談することはせず、また私よりも先に使徒となった人たちがいるエルサレムに登ることもせず、アラビアに、直ちにアラビアに行き、そこから再びダマスコに戻ったのです。そしてその後、彼がエルサレムに行ったのも啓示によるものでしたと記されています。2章の2節、異邦人に述べ伝えている福音について人々にとりわけ主だった人たちには個人的にしました。私が走り、また走ってきたことは無駄だったのかと尋ねたのです。これでいいですか、確認をしているわけです。主だった人ってのは、特にペテロとヤコブが念頭に置かれているでしょう。ここで重要なことは、パウロは神を求めてきた人だということです。そのパウロに、全ての人がこんなに明確にパウロのように神からの語りかけを聞くわけではありませんが、少なくとも私たちが求めていくときに神はそれに応えてくださる方です。 もっと明らかなことは、求めなかったら絶対に与えられません。ですからパウロから学ぶことができる第一番のこと、それは神を真剣に求めるということ。神は語られます、もし私たちが心を開き求め続けるなら。2番目は神に向かって心を開くということです。祈りの心です。アラビアに行きました。それほど遠くはない距離だったと思います、ダマスコから。だけど場所を変えるということは大切なんです。ユダヤ人として、ユダヤ教徒として、パリサイ人としてパウロは生きてきました。そのパウロがイエス様からの語りかけを受けて、キリストが救い主だと知ったわけです。そのユダヤの伝統の影響から離れて、彼は人生について、今までの歩みについて、ある種相対化して考えることが必要だったのでしょう。そして彼はアラビアへと行ったわけです。彼はいつも神に従おうとしていたのです。人から認められたいというのもあったでしょう。だけど彼はそういう熱い男だったと思います。エルサレムから自由に彼は考えたかったんだと思います。そしてアラビアに行った。パウロのこの直接啓示、これはある人は言ってます、もし彼がパウロが神から直接語られたのでなければ、彼の人生を振り返ってみて、このような激しい苦しみに耐えることはできなかっただろうと思います。彼は無知で撃たれたり、ナンパしたり、船でナンパも経験しましたし、そして鎖につながれていたし、キリストのための苦難を経験していきました。これ神からの直接の、神からの語りかけがなかったら、彼はこれに耐えられなかっただろうとある人は語っていますが、私もそうだと思います。自分がやりたいと思っただけだったら、もう十分やったからそろそろ引退します、もうありだと思います。だけど神が語られて、自分はこれをしなければならない、そのために自分は召されたんだというのを直接経験してるから、彼はその道を走り通すことができた。パウロは人の関心を得ようとしてはいませんというふうに言ってます。だからユダヤ教の律法のさまざまなことをもうやらなくていいと、割礼も必要ないですよというふうに言うのは、その方が異邦人にとって楽だから、だからそう言ってるんだよパウロは、という批判があったんです。そうじゃなくて、人からの関心を得ようとしてるんじゃなくて、自分の選びじゃなくて、神によって選ばれた使徒とされたのが私パウロなんだということを彼は語ってる。神に向かって心を開き、私はこれでいいんでしょうかという対話の時を持つということ、修道院的な、みんなと一緒じゃなくても、そういうリトリート的な時を持つ、普段の場所から離れてということは必要だと思います。最後にパウロから学ぶことができる3番目の点、それは仲間と対話するということです。 2章の内容になりますけれども、来週2章を扱っていきますが、こう語っています。ガラテヤ書の2章7節、それどころかペテロが割礼を受けている者への福音を委ねられているように、私は割礼を受けていない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。他のエルサレムの人たちがですね。8節、ペテロに働きかけて割礼を受けている者への使徒とされた方が神ですね。私にも働きかけて異邦人への使徒とくださったからでした。でこのことをエルサレム教会は受け入れました。で12使徒、おそらくこれは私の考えですけど、12使徒たちは異邦人への伝道ということは十分にできなかったと思います。パウロのようなタルソス生まれ、ギリシャ語もできる人、エルサレム出身じゃない人、エルサレムで教育を受けましたけど、こういう人物でなかったら異邦人への伝道はできなかっただろうと思います。で神はそのために12使徒以外にパウロを選び分けて、そして彼を用いてこの働きをさせていったんだと思います。この当時どんなふうに考えられていたか、一般的なユダヤ人の理解、それは神はユダヤ人だけを愛する、そして異邦人は地獄の炎のための燃料とんでもないことですけど、我々の常識からしたらこれは普通に考えられていたことでした。ユダヤ人の常識ってそうだったんです。異邦人は汚れていて全然救われるわけないじゃんっていうふうに思っていた。で十二使徒もまあ他のところにも出て行って伝道もされてますけれども、そういう伝承ありますけれども、パウロのような特別な人が異邦人に集中して宣教する人がいなかったら、十二弟子だけでは異邦人伝道はできなかったんではないだろうかと思います。だけれどもここで何が起こっていくいるのかというと、来週見ていきますからその予習になりますけれども、ペテロはアンテオケ教会にパウロが行った時のことだと思います。ちょっと読んでおきます。2章11節、ところがケファが、ペテロですね、アンテオケに来た時攻めるべきところがあったので、私は面と向かって避難しました。というのもケファはヤコブから使われた人々が来るまでは、これエルサレムのことですね、ヤコブっていうのは主の兄弟役、異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると割礼を受けている者たちを恐れ、異邦人から次第に身を引き離れていったからです。そして他のユダヤ人もケファと一緒にこのような心にもないことを行い、バルナバさえも慰めの子と呼ばれ、パウロのお世話をし、パウロが多くを追ったバルナバさえも彼らの見せかけの行いに引きずり込まれてしまいました。そういうことが起こっていくわけです。エルサレム教会との葛藤があった可能性があります。初期の教会というのは完全な一枚岩じゃなかったんです。いろんな葛藤を経ながら教会は、キリスト教は形成されていきました。パウロがここで言って、ペテロがもしそうだね、俺間違ってたよねっていうふうになってたら、絶対にパウロはそのことも書いてるはずです、これに、この後に。だけどおそらくペテロはそれを受け入れられなかった。バルナバもおそらくそうだったんでしょう。バルナバとはもうこの後で一緒に仕事をしてません、パウロは。そういう中で福音の絶対譲ることのできないイエス・キリストの十字架による贖いだけによって救われるんだということ、それをパウロはいい加減にすることはできなかった。パウロは妥協するところは妥協してます、他のところでは。だけどそれを妥協できないことは妥協しない。そしてこのガラテヤ書の終わりの方に、6章17節、終わりに、誰も私を煩わせないでほしい、私はこの身にイエスの焼印を帯びているのですと書かれています。当時の奴隷は主人の名前の頭文字が夜勤で体に押されていました。パウロはキリストに仕える者として主の囚人であるということを語っていました。そしてこの私がサインをしますというふうに語っている手紙も紹介しました。その時に彼の腕につながれていた鎖がおそらくその手紙の上を動いただろうというふうにある仲介者は記していました。パウロは主のために苦しみを受け、そしてキリストの夜勤を 帯びているキリストのために生きているということを明確に理解をしていました。そして自分が教会を迫害していた自分がこれだけ変えられた、これはキリストの直接啓示によるんだということを人々にはっきりと語り、そして妥協するしてはならないことを絶対に妥協してはならない、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるんだということをパウロはこの手紙ではっきり書いているんです。ですからこれから学んでいきますけれども、今日申し上げたこと、覚えたいこと、まず神を求めてください。パウロは神を求めていた人でした。そしてその中で強烈に神がパウロに語った、それによって彼の人生は変わった。そして人ではなく神と対話するためにダマスコから彼はアラビアに行き、そして後にペテロに会い、後に主の兄弟ヤコブに会ってますけど、自分の使徒職は神から来たものだということをはっきりと理解をしていました。そして神に向かって心を開き、この町にはたくさん私の民がいるという言葉も彼は聞いています。その時を大切にしていった人物であったということです。しかし彼は対話を大切にしていきました。ペテロともヤコブとも他の十二使徒たちとも対話を大切にしていきました。じゃあいいよ俺勝手にやるからとはならなかった。対話の中で神から来たものがを教会として確認をしていった、それを重んじた人物であったということです。ガラテヤ書、これから学んでいきたいと思います。神によって選ばれたパウロです。だけれども先ほどの祈りの中で申し上げましたように、私たちは天の御国に行った時に神を礼拝します。天の御国において、そこにはペテロもいます、そこにはヤコブもいます、そこには主の弟子たち、そして旧約聖書の方々、アブラハムもいる、モーセもいる、皆さんいます。その中で神に礼拝を捧げていきます。その時パウロにこの時こうだったんですか、だったんです、ペテルこの時トラブってたんですか、そういうことを話すチャンスもあるかもしれません。だけどそれら全部を含めて神がしてくださった救いの技を共に崇めていくんです。初期の教会には大変なこともありました、困難もありました、ぶつかりもありました。だけど神の民として一つになっていったんです。でそれは神が私たちを愛し、イエス・キリスト救い主を送ってくださって神の民としてくださっている、そのことにおいて一致していったからです。だからそういう意味では一つである教会と同時にさまざまなダイバーシティがあった。先ほど引用したジェームズ・ダンという教授は Unity and Diversity という本を書きました。初期の教会における単なる一枚岩であったわけじゃない。だけど大きなユニティがあった。だけどダイバーシティもあったということを記しています。そして神の皆が崇められるということ、それが最も大切なことです。その天における礼拝をイメージしながら、そこに皆さんも招かれることを望み、イメージしながら、だけどさまざまな困難が地上ではある。その中でに対処していくことをこのガラテヤ書から学んでいきたいと思います。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたはパウロを選び導き、パウロはあなたに従い激しい生涯を歩みました。あなたは私たちもあなたに心を開き、あなたを求め、あなたとの時間を持つことを願っておられます。そしてあなたの愛を知り、何よりもあなたを愛し、隣人を愛する歩みを成していくことを願っておられます。どうかそのように歩ませてください。そしてパウロが通っていった、またガラテヤの諸教会が通っていった葛藤を覚えながら、21世紀の日本における教会として、歩んでいくことができますように。救い主主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。